皆さんこんにちは、本日は震災特別番組ということでお送りしますが、担当は京都府建築士会会長江藤輝夫でございます。今日はゲストに、福島県の島田真理子さんをお迎えしています。島田さんこんにちは。
こんにちは。
島田さん、私たちは総会シーズンということで、いろんな総会、他団体の総会にも行ったりして忙しい毎日なんですけれども、そちらはいかがですか？
おかげさまで昨日終わりまして、今度7月7日には、県内の女性建築士に集まる集いというのが、恒例の集いというのがありまして、そちらに行くことになっております。楽しみにしています
。そうですか。
はい。
はい。ぜひ、いい会でありますように、本音で申し上げます。
はい、ありがとうございます。
はい、いろいろな問題がありまして、こういう福島で、暮らしていこうと思えば、除染という言葉が大切ではあるかと思うんですね。
はい。
実際に除染がどのように行われているかということを教えていただけますか？
はい。除染が、国が指示して行っている除染というのは本当に放射能の高い地域に限られています。
はいはい。
で、私たちが住むようなちょっと中途半端な放射能のところはですね、結局各自治体がやるような形になっているようですね。というのは国がやってくれるのを待ってるとなかなか進まないと、生活者は一刻も早く除染をしたいわけなので、そういうことで各自治体がですね、予算がない中で何とか絞り出してやろうという形、あるいは国からの予算がついてそれを使いながらやるっていう形になってるみたいですね。ただ私たち一般市民というのは除染というのは専門知識ありませんから、当然そういう専門の方がやってくださるのかと思いきや、そういう方がやるのは本当公共の場ですね、公園とかそういった道路とかなんでしょうけども、私たちが住む地域というのは、実は町内会なんかに予算がおりまして、それで図書の器具を買って、で、回覧に回ってきて、いついつ掃除をしますというようなことで、回ってくるんですね。で、びっくりするんですが、それに対して私たち結局行ってみると除染なんですよね。私たちがするってことなんですよ。ところが何もレクチャーもないですしね。普通と違って、ゴム手袋がちょっと渡されたりとか、じゃあマスクを用意してくださいも何にもないで行きますよね。
はい。
で、ちょっと器具を渡されてそれを使って除染するんですが、若いお母さんなんかいると下手すりゃお掃除だと思ってお子さん連れてきたりする可能性もあると思うんですよ。その中で除染しろったってとっても無理ですよね。
はい。
除染なら除染でちゃんとレクチャーして、その日はお子さん外出さないとか、それか大人でもマスクしてこいとかね、何かちょっとしたというかしっかりした丁寧なレクチャーは必要だと思います。
それは当然ですね。そんなレクチャーどころかで、もうきっちりとした指導がなかったらできませんよ、それは。
できないと思いますね。水の当て方間違えれば、人の衣類にもつくし、口にも入りますしね、目にも入りますしね。
はい。
とっても危険だってことを、どうしてわかんないのかなと、ちょっと腹が立ちますね。
そうですか。
はい。
除染がどんどん進んでるとかね、そういう話、ニュースでも聞くんですけれども、ね。その全体として除染しても、その結局そこの汚染されたものをどっかに持っていくだけだってね、ことを僕は言ってるんですけども、それの手前としても、そんな形で除染をもう一般の人々にさせるっていうのは、ちょっと考えられないですね。
そうですね。除染したものも敷地内に埋めてとかですよ。それから、川に流れたものどうする、河口に溜まってきて今騒いでますよね。
はい。
これ、本当単純な疑問ですが、その川に流れた水っていうのは、後々海に流れ込んでいいんですかって質問も当然してるんですけど、はいはい、大したことはないっていう答えですよね。そんなわけがないんですよね。非常に簡単な質問にも変な答えが返ってくる状況ですから、
そうです
か。ちょっと残念ですね。
なんかね、そういう話をちょっとお伺いしていますと、島田さんがここに書かれてるんですけども、いろいろな国とか企業の姿勢や対応というのが、鮮明になってくるにつれて、事故は人災であると。で、震災以前も震災以後も守りたかったのは自分自身の環境や立場だけであったと。決して私たちの命ではなかったことが みんな、徳島県民が分かってしまったというふうに書かれてるんですけどね。
はい。
まあ、全くなんかその通りかなと思って、非常に重い言葉だなと思いながら、読ませていただきました。
そうですね。まあ、なかなか圧力が怖いんで、皆さん口には出さないでいるんですが、
す
私も今しか声出せないと思って、
はい、
言うしかないっていうことですけどね。
そうですね。本当に今しかないという気持ち、僕もよくわかります。で、まあ、こんな状況でですね、どうこれからやっていったらいいかということなんですね。
はい。
に変えてい
くそうですね。
はい。
愚痴ばかり言っててもしょうがないので、はい、私たちもこの福島県にですね、生活することをもう覚悟して、やっていこうということで決めましたから、はい、じゃあどうしようかという時にですね、はい、やっぱり国に先ほども言ったように希望を持ちたいと、はい、いうことは変わりなく、また、まあ、集いでも毎年1回やる女性委員会の集いでですね、これまでも震災前もですね、自給自足できる生活ですか、例えば、はい、水利用をしたり、風力を使ったり、窓を開けたてして風を取り入れる生活とかですね、いろんな提案を私たちも設計にこう取り入れて一生懸命やってきました。
はいはい、
ですが、この原発後ですね、空気を自由に取り入れることもままなりません。洗濯物もみんな室内に干しています。
はい、
そういう状況、異様だと思うんですが、福島県見てもらうと分かるように、洗濯物を干している家ってのは確かないはずです、これは、
はい。
もう見ていただくと、もう風景が違いますね、
はい。
そういう現実の中で、じゃあ自然を取り入れられない生活の見直しってどうしたらいいんだっていうことがとっても大きな課題になってますけども、まあ、じゃあ風力って、発電ですかね、発電に置き換えて、
はいはい、
地熱発電の勉強を今度集いの中でしようってことに、福島支部さん担当でですね、
はい、
やることになっています。おかみさんで私もですね、6月いっぱいで県の女性委員長を降りるわけなの で、
あ、そうです。
最後の私はお仕事としてですね、
委員
長として最後のお仕事として、
はい、
その地熱発電、今後の次世代エネルギーについては一生懸命女性委員会としては考えていくような方向で、
はい、
希望を持っていきたいなと思っています。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、地熱は、そんなにいろいろ放射能の被害っていうのはいけないですもんね。
はい。
まあ、そうですか、わかります。ま
あ、温泉が多いので、福島県たくさんの温泉がありますので。はい、
そうですね。
ええ。
それだけ電池がある。
はい。
わかりました。まあ、そうやって頑張っていかなきゃいけないんですが、僕今日のお話の中でね、印象的なのはですね、やはりこう、はい、状況が、なんか僕らが想像している以上、ひどいということはよくわかるんですが、それよりもですね、そういうふうに発言がなかなかできないと。で、
はい、
まあ、福島県の中でも、まあ、我々の中でも同じなんです。両方とも同じなんですけど、はい、まあ、放射能の話というのは、できたら避けようというような、風潮が見られるんですね。
そうですね。風評被害っていうのは県内でもありますからね。結局風評被害を避けるためにあまり危険なことを口に出さないようにしようっていう方もいらっしゃいますし、はい、私みたいに、いや、それじゃあ子供を守れないし、はい、きちっと言うべきことを言いながらも子供を守んなきゃっていう、極端な二面を持って生活するってことは大事かと思いますね。安全安全ばっかり言ってて、県民を逃がさないっていう姿勢だけでは将来、大きな問題になるのは分かってますし、かといって、危険なことばかり口にしてても、子供に影響あるのかなとか、私たちの心自体も持たないですからね、長いことね。そういうところではバランス取るっていうことはとっても重要で、その中で子供を精一杯守りたいという気持ちでおりますね。
ああ、そうですか。
はい。
文章の中で、福島県は原発、すいません、原発全10基の廃炉とともに、交付金の申請もしないことを決めたという
んですけど
ね。
はいはい。そうです、そうです。
これはまあ、さすが福島というふうに、まあ僕は思ったんですけれども。
そうですね、これは。
そうです
ね。そうですね。福島県だから言えたってのは、あるかもしれないです。
はい、
っていうのは、被害者の気持ちってのはやっぱり特別ですよね。
はい。
それは分かってます、
ええ。
もう二度と福島県内で、原発を作る、稼働させるってのは、不可能だろうと思いますね。それが一つの希望だし、だからこそ次の、 エネルギーをきちっと、うん、考えなきゃいけないと、うん、と同時に私たちの声は必ず他の方にも聞いていただいて、
うん、
その再稼働については非常に慎重になってもらいたいなと、
うんうん、
要するに体験しないから言えないってことではなくて、
うん、
せめて体験した人間の声を聞いて、
うん、
疑似体験をしてもらえたらと思ってますね。
うんうんうん、
まあだからそういう意味では福島県にも来ていただいて、
はい、
数日来る分には影響ありませんから、
はいはい、
疑似体験をして、
はい、
現実を見ていただいて、
はい、
再稼働を願う人にはぜひ原発の近辺で、生活するのをですね、政治家の方、事業所の方、はい、そういう法律も作ってもらいたいっていうぐらいに、ちょっと不可能でしょうけど、そのぐらいの気持ち、覚悟を持って、
はい、
稼働の決心をしてもらいたいと思ってますね。
うん、
大変ってことじゃないんですよ。要するに、
はい、
こういう世の中っていうか、環境を残すことが子供にとっていいのかっていう、
はい、
それだけですよね、最終的には。
はい、
うん、
そうですね。
はい。
はい。どうもありがとうございます。
いいね。
島田さんからはですね、我々が考えなければならないことを本当に強いご指摘をいただいたなと思っております。本当にありがとうございます。で最後にですね、我々京都の建築士、あるいはもう関西の建築士に望むこと、ちょっとお話をいただいたらと思います。一言いただけますでしょうか。
あ、そうですか。はい、ですね、なかなかこっちに来てとかですね、あるいは気持ちになってっていうのも難しいかもしれませんが、それは純粋に望んでおります。それと私、はい、ちょっと答えになってはいませんが、時々思うんですがね、
はい、
福島と限らず、東北の人間っていうのは、とても口が重くてですね、
はい、
我慢強いと言われてて、なかなか言いたいことも言えない、はい、地域の人間っていうイメージがあると思うんですが、
はい、
まあ、確かにそういうことは、あると思います。ただ、私、時々思うのは、
はい、
この事故がですね、
はい、
この関西の方の方にあった場合ですね、
関
西の方ってどういう反応するのかな、もっとすごいしっかり言うことをきちっと言うんだろうな、世の中もっと変わったかもしれない、
はい、
国も変えられたかもしれないっていう、ちょっとそういう思いもちらっと思うことがあるんですよ。
はい、
原発事故が起こればいいってことではないですよ。
はい、
これは例えばの話で、
はい、
もっと違う反応があったのに違いないなって思うことがありますね。
あ、そうですね。
希望ではありませんが、ね、
それ思ってもいなかったことです。
そうですか。
一回考えてみます。はい。関西も本当に、福井県の原発の問題再稼働しましたけれども、再稼働が決まりましたけれども、あれが事故が起こったら本当に大変なことになるというのはもう、どんどんシミュレーションもできて分かっているんですね。まあそういう上で、はい、今になって至っているわけですけれども、
はい、
まあ今のことは本当にちょっと考えたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい、どうも、島田真理子さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それでは、来週は三条のお店紹介と建築士会の会員紹介です。お楽しみに。それでは、さようなら。